私、綾子さんが言われた、吉田沙保里選手の銀メダルのやつは完全に忘れてました。もう、いいイメージのものを言うっていう思いと言い方変ですけど、しかなかったですけど、確かにあのシーンというか、あれはすごい、後味悪いってわけではないんですけど、なんかちょっと、変な銀メダルでも頑張ってくれたじゃないですかって思うんですけどね。
みんなそう思ってますよね。なのに、あんなすごい号泣でも、今思い出しても泣けてくる
プレッシャーがすごかったんでしょうね、多分ね。
ずっと金でしたもんね。吉田沙保里選手のお母さんが、ちょうど良かったじゃない。うちにはこの色はなかったから、言って励まして、銀もすごく
そうなんや。
綺麗な色やねって。言葉で救われたっていうエピソードがあるんですけど、これはちょっと。
栗谷さん詳しいやん。
これだけ、これがもしかしたら一番印象に残ったかもしれません。忘れてましたけど。
すごいところまで知ってるやん。
確かに、でもこれオリンピックの話ってしてみると、あれ忘れとったけど、あ、そうやったっていうのいっぱい出てくるな。
あります。
そうですね。
ちなみにこのラジオを聞いていただいている方のために付け足すと、吉田沙保里選手は、三浦さんや内田さんとはもうほぼ同郷と言っていいぐらいの選手なんで、どうしても我々としてはまあ思い入れが特に大きいというか。
私で言うと、出身中学、出身高校一緒ですからね。
ああ、そうです
中
ね。
学も行かないんや。
そうです、そうです。一中学校ですから。
接長は卒業してから入られた
そうで
感
す、
じ
そう
で
です。
す
だから
そうだ
接
ね。
点は全くないんですよ。前も言わせてもらった、その吉田沙保里選手のお兄ちゃんが僕の一個下だったと思います。あと私、カール・ルイスとベン・ジョンソン選手も忘れてました、完全に。
忘れてました。
あれでも三浦君とか内田君見てる？
見てます、
見
見
てて ます、
ま
見て
す。
ます。
小学校の頃にカール・ルイスとベン・ジョンソンの真似して走ってましたもん。みんなが。
走り方ね。
みんなが真似して
パー
ま
に
しし
てこう走るみたいな。速く走れるっていう都市伝説みたいな。
ビートたけしさんの番組かなんかで、カール・ルイスと戦うやつあったじゃないですか。
カールくんね。
さあ、カール君、そう。あれもめっちゃ見てましたもんね。
あれでも、ロス五輪の後やで。
後でしたっけ？
そう。だから、ソウル五輪で、ソウル五輪やんな。88年ソウル五輪やと思うんやけど、で、あのカールが負けるっていうのがもうとにかくびっくりした。で、しかもその負けたタイムが圧倒的な世界記録だったんですよ。ベン・ジョンソンが。
そうでしたね。そんな感じでしたね。
何これと思ったら、翌日かな、ニュースで、その筋肉増強剤かなんかでドーピングでアウトってなって、そこで初めてなんかオリンピックでそのドーピングとかあるんやっていうのを子供心に知りましたも
そうですね。
栗谷さん生まれてませんよね。もうポカーンってなってる。
そりゃそうや。
めちゃくちゃ知ってるんで、もうだいぶ出てきてるんじゃないですか、番組とかで。もう世代じゃないんやってびっくりしたくらい話知ってました。
そう。
まあ聞いた話全部知ってました。
そうなんや。
テレビとかでも結構やってるのかなって。
あの時のカールとベンの戦い、世界中が注目してたと思いますよ。そうなんや、秀樹や深夜でも見てるんや、そら有名なはずや。私、逆に内田くんが言うたんで、鈴木大地選手のバサロスタート、あれ全く頭から抜けてましたけど、プール行くと必ずやってたわ。全員やってたわ。
マジだ。
で、その当時、鈴木大地選手って、どっちかっていうと、インタビューの受け答えとかも、何かすごいサービス精神があるなっていう感じの選手ではなかったんですよ。
そうでしたね。そんな感じですね。
で、その後、スポーツ庁長官とかまで政治家になって、時々テレビで見ると、ものすごいきちっとしたことを笑顔で喋って見えるもんで、あ、この人はその後すごい成長したんやろうなって個人的には思ってます。
笑うんやって私も思いました。
だよね。あれ、金打った時
す
も、
ごいクール
まあ割と
な、
不
怖
愛
い。
そうな感じだったよね。ああ、やっぱりそれもみんな覚えてんのか。
覚えてます。すごいクールな人なんやなってその時思ってました。なんで喜ばんのやろっていう。金メダル取ったのにもっとって思ってました。
その当時の実況も覚えてるよ。バーコフリード、バーコフリードっていうのめっちゃ覚えてるもん。
私、卓球の伊藤美誠選手と水谷隼選手の試合も見てたんですけど、あの時まであんまり真剣に卓球を見たことがなかったんですよ。なんとなくは見てましたけど、なので、その時に初めて、なんて言うんですかね、全部見たっていう感じです。もう本当に見逃してはならぬみたいな気持ちで、ねえ、
見てみると。
もしかして勝つんかなみたいな。
ねえ、卓球めっちゃ激しい動き。
めっちゃ激しいですよね。すっごい速いなっていうのと、すごい伊藤美誠選手がめっちゃしっかりしてるじゃないですか。もうこの人絶対、年上かなっていうぐらい。
かなり ね、年下なんですよね。
そうですよね。もうなのに水谷選手のことを純って呼ぶみたいな。どういう力関係なんやろって。そこをすごいその後も思ってました。なんか、二人でね、会見とかするときにも、めっちゃしっかりしてるなってすごい思ってました。
絶対卓球は中国には勝てやんねやなって私も。
そうですよね。め
ちゃくちゃびっくりしましたね、あれは。
あれ実際その相手の中国チームも男子選手国際ランキング1位とかのすごい選手ですよね、確か。そしてその水谷選手と伊藤選手もちっちゃい頃からのなんかお兄さんと妹みたいな卓球クラブの仲間みたいな感じちゃいましたっけ？
同じところで練習してたみたいで小さい時から。
そうやな、確かそうやったよな。
今なんか逆に嫌われたんですよね。水谷選手がラインブロックされたってなんか見てるみたいですね。聞いた覚えがありますけどね。あと私全体的にマサさんがこんな新しい大会ばっかり上げてくるんやっていうのが、先に私だけ知ってしまったんですけど、ええー、と思って、もうちょっと僕らが知らん、ああ、ちょっと白黒って見たことあるみたいな意見が出てくるんかなってちょっと思ったんですけど、びっくりしました。
新しい記憶だったんですね、きっと。上書きされてるんですね。
上書きされちゃった。
確かに。
で、ちょっと話変わるけど、皆さんオリンピックの開会式とかってすごい興味持ったりします？
いやー、興味ないですけど。
長いですもんね。
めちゃめちゃ長いですね。
めちゃくちゃ長いですもんね。すべての国の人が出揃うまでにめっちゃ時間ありますもん。でも、どんな演出があるかとか、なんか、毎回新しいことが絶対入ってますもんね。
東京オリンピックはちょっと見ましたね。
でもあれも無観客やったでっていうのあるな、今考えるとな。
残念すぎる。
残念すぎるね。
一番上げてたのはでも体操男子が一番。
上がってましたね。
ね。
もう多分あのキャスト、アナウンサー実況の方に関してはあれを言いたいというのは前からも考えてなかったんでしょうね。
いや、でも最高のタイミングで言ったでしょ。
うん。間違いないね。
うん。あんなミスったらもうね、言うの。
ちょうどあの時がだって、あのテーマソングでしたもんね。
うん。
もうそこバッチリハマると、もう何十回何百回と映像流されますもんね。もう、何年後も。
今でもね。
ねえ。
あれは曲ができてからオリンピックの応援ソングに指定されるんですか？応援ソングを歌ってくださいで曲が作られるんですか？
あれはゆずが、そのオリンピックの NHK のテーマソングを作ってくださいって言って作って、その実況アナウンサーがその歌詞っていうのをもちろん分かってて、栄光の架け橋っていうのを引っ張ったの。なんかそういうドキュメント見たわ、俺。
へ
え、今回のオリンピックってなんか曲流れてます？何の曲なんやろ？全然知らない。
私、今回のオリンピックで言うと、これ僕だけかもしれませんけど、パリオリンピックじゃないですか。もうパーから始まってるもんで、どれもですよ。パラリンピックって呼んでしまうんですけど、僕だけですか？
そうやって言われると、パラリンピックの話をこういう風に、俺らはせんなっていうのを今思った。
ああ。
そこに行かんとオリンピックの話ばっかりしとったっていうことを、今、秀樹が言うたことによって、急激に恥じている自分がいる。
いやいや、もう私もその通りですね。
私も国枝選手のあげようかなって思ったんですけど、そんなに見てなかったなって、なんか心にはあったけど、 そんなに試合をずっと見てたわけではなかったもんで、その国枝選手のまた次に、
小田凱人選手ですよね。
ああ、そうそう、出てきて見えますよね、すごい。
今回パリパラリンピックを見終わった後にその話ができる自分たちになりたいですね。
地上波でもまあ放送してくれますよね、今 BS とか含めて NHK とかで。
競技もすごいたくさんありますね、やっぱり。
よっしゃ、それをきちっと見ましょう。
はい。
で、話しましょう。
そうですね。
うん。
今ごめんなさい、私の頭の中には、カール・ルイスとベン・ジョンソンを聞いてから、ジョイナーが離れません。
ああ。
生絞り、また来週。